お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアと日本、2つのふるさとを持ったアーティスト姉妹3人による合同の絵画の展覧会がノースシドニーのロックフォードギャラリーで行われています。この3人とはアリス・パルバースさん、ソフィー・パルバースさん、そしてルーシー・パルバースさん。3人はそれぞれ日本で生まれ、オーストラリアに移るまで日本の学校に通いました。開催中の展覧会ブロケードでは、去る5月30日一般向けのアーティストトークが行われました。そこで3人はそれぞれ日本の文化から受けた作品への影響、また異なる文化を行き来しながらの制作の様子などを語りました。その会場で今回3人の中からソフィーさんにお話を聞きました。オーストラリアと日本、2つの文化をどのように受け止めてきたのでしょうか。
そうですね、やっぱり小さい頃から心のふるさとはやっぱり京都で、京都の空気、やっぱり京都ってすごく違う空気があるんだと3人とも思ってて、鴨川を降りて学校行って、で夏休み、年に1回夏休みにオーストラリアのキャンベラ、おじいちゃんのおばあちゃんの家に遊びに行ってて、やっぱりその2つの世界を歩いてきて、その2つの世界が混ざり合って今の絵があると思いますね。やっぱりオーストラリアの大自然って本当に大きい、広い、色がすごい。そして京都、また歴史文化すごい、また全然オーストラリアと全く違う180度の世界を、1年に2つの世界があって、幼稚の中はオーストラリア、幼稚の外は日本で、それを混ざって、その2つの世界を同じ同時に歩いてきたから今があるんだと思います。
異なる文化を行き来する人の中には、特に早い時期に自分は誰なのか、何人なのかというアイデンティティクライシスに直面し苦しむ人もいます。しかしソフィーさんの場合は、姉妹3人ともに危機に直面することはなかったそうです。
3人とも近所の小学校に行ってて、自分たちが違うなとかは全く、3人ともたまに鏡を見て自分の顔を見たら、あ、違うなって思ったりすることあるけど、まず生まれた時からいたんで、みんなと同じ漫画読んで、みんなと同じもの食べて、夏祭りみんな行って、浴衣着てみんなで行って、で年に1回ここに来て、オーストラリアに来て英語の勉強、3人とも英語全然ダメで、本当にスペリングとかも全然ダメで、片言しか喋れなくて、でそれも勉強しながらこっちに年に1回来てたから、それがごく普通、別に自分が違うとかも全然なくて、あるとすれば英語がダメだった。でこっちに来た時に言いたいことが言えなかった、でどうやって言えばいいんだろうかとか、友達が喋ってる時にみんなバーって早く喋るから、オーストラリア英語ってやっぱり難しい、外から来たら。で何かあればといえばそれですね。頑張りました。
ソフィーさん、アリスさん、ルーシーさんの3人は今年3月東京で合同の展覧会を開きました。3人一緒の展覧会はこれまでに各地で開かれています。それぞれの作品は独立したものですが、訪れた人からはどこかしら作品につながりを感じるという感想も寄せられるそうです。
同じ家族の中にアーティストがいて、喧嘩とかないですか？お互いにライバルみたいに感じたりとか。
いや、それはなかったですね、最初から。全然3人とも一緒だけど違うから、同じなんかこたつを囲んで、同じテーブルを囲んでずっと絵描いてきたから、自然に最初からもうやってたから、ライバル感覚は全然なかった。あればなんか自分が読みたかった漫画を撮られたとか、そんな感じだけだ。絵に関しては全然なかったですね。
結構じゃあ早い時期から、小さい時から3人でそうやってこたつで描いてたんですか？
そうですね、考えてみたら ずっとやってた。もう自分たちの写真を見るとやっぱり絵を描いてる写真がほとんどで、小さい頃に美山に引っ越して、お父さんとお母さんが美山に家を建てて、そこに住んでた頃も外で遊んでるか絵を描いてるか、でまた京都に戻ってきた時も、オーストラリアに来る頃も塗り絵をしているとか絵を描いてるか、それが多かった。それか漫画読んでるか。でやっぱり漫画とか読んでる時も今考えれば絵の勉強になってたと思う。
3人は共にジブリのアニメが好きだったそうです。ちょうど自分たちが成長する時期と重なって新しい作品が発表されていったこともあり、ジブリの音楽も含めて影響を受けたとソフィーさんは教えてくれました。
だからそれに囲まれて、でそしてまたオーストラリアに来て大自然見て、また戻ってきて、まあそうですね、だから始まりがなかった。もう常に何が何でも絵の勉強になってて、ずっとやってたですね。
ご自身の作品の中でそのオーストラリア的な要素と日本的な要素があるとすれば、どういうところが出てると思いますか？
多分色の使い方が日本ですだと思います。なんかこっちにいるとよく色がすごいって3人とも言われるんですね。なんか色のコンビネーションとか組み合わせが、どうやってこの2つの色を一緒の隣同士に使うとか、別にまあ考えてやってる、考えてないわけじゃないけど、本当にもう意識的にもうやってる。でやっぱり色の使い方が日本だと思います。でもその大胆な絵はやっぱり大きさとか大きいイメージとか、オーストラリアが出てくるかなと思いますね。どっちがどうかといえば、でももう難しいですね。やっぱり、ま、混ざりがすごく混ざってるんで、どれがどうか、ここがどうかとか、難しいと思いますね。本当に混ざってるから。
今年3月に行った東京での合同展覧会、日本に作品を持っていったことについて感想を聞きました。
本当になんか帰ってきたなって感じがすごかったですね。なんかここでやると、まあ、これもすごいし、みんなで やれて嬉しいんですけど、なんか東京でやれたことが、なんか生まれ育った国にも認められて、みんな来てくれて、で日本の方の家にも絵があるっていうのも、なんかもう感動しました。3人ともすごく嬉しかったです。
アイデンティティクライシスは経験しなかったというソフィーさんですが、あえてこの質問を投げかけてみました。
あなたは何人ですかと聞かれたらどう答えますか？
難しいね。国籍はオーストラリアってよく言います。で国籍はオーストラリアだけど、心は日本ですね。やっぱり家に帰る、こっちでも家に帰ると漫画がずらって並んでたり、アニメとか見たり、なんか音楽とかも J-POP とかもほとんど J-POP 聞いてるんですけど、だからどっちかというとどっちでもなくて、でも国籍はオーストラリアってよく答えます。だけど心は京都が、どっちも。
展覧会の会場で自身の作品の中から一つ紹介してもらいました。ドイツの巨匠アルブレヒト・デューラーが500年以上前に制作した作品のオマージュ、ライナサラス・アフター・アルブレヒト・デューラーです。絵の写真は SBS ジャパニーズのウェブサイトにも掲載しています。
やっぱりこの絵 の描いたきっかけは、本を読んでいるときに、ドイツのずっと昔のアルブレヒト・デューラーっていう絵描きがスケッチした際の絵が元々になって描いた絵なんですけど、それはその方は際は実際に見てないんですね。際を本当にアフリカで見た人とお話をしてて、その人のお話を聞いて、何この動物と聞いて、こんな角があって耳がこうでこんな体だよって聞いて、この絵を描いたのを見て、 それがそのお話がすごくて、しかもサイも好きだから、これは私がデューラの絵を見て描いたサイだけど、このサイもデューラがその人のお話を聞いて描いたサイで、だからそのやっぱり会話がずっと続い、今に この場所に続けてあるのがすごく好きだから、この絵を描いて今飾ってある中では個人的に一番好きです。
アーティストトークでは姉妹3人はあまり先の計画を立てないというお話がありました。ですが先のことを聞いてみました。
まあ、いつも3人とも、まあ、毎日しゃべってるんですけど、まあ、東京、3月の東京がすごく良かったんで、今度はもし京都に行けたらいいなと3人思ってるんで、次は京都に行けたら本当にふるさとに帰れた感じで、まあ、めっちゃ嬉しいですね。できれば来年頑張ります。
ノースシドニーのロックフォートギャラリーで開催中のオーストラリアと日本の2つの文化の中で育ったアーティスト姉妹3人による合同の絵画の展覧会の会場で、アーティストの一人ソフィー・パルバースさんにお話を聞きました。この展覧会は6月19日まで開かれています。詳しい情報はロックフォートギャラリーのホームページまたはソーシャルメディアをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。